こんばんは。ブラジルはおはようございます。
おはようございます。
日本の皆さんはこんばんは。
こんばんは。
ね、今チャットに入ってきてくださっているのはすでにですね、はい、ニューヨークのフーディーさんと、エクアドルにお住まいの星野さん。すごいよ。ブラジル以外が2人。
ね、国際的な。
で、今日はですね、ブラジル日より初のですね、2回目のご出演、
はい、
ということで、今ここに座ってくださっているのは、いつものお名前は
ちかです。
ちかちゃんと機械担当と、歌手の井上由美さん、 そしてマネージャーの中島さんが来てくださってます。どうも
おはようございます。よろしくお願いします。
なんで喋らないの？
なんで喋らないの？
ボゴボゴしてるよ。マイクあるのに。はい。なんかあの指示が出てましたが、どういった指示が出てたんですか？
いや、あのチャットで入ってきてくださってるあの皆さんの名前を一応書いておいて、やり取りをこうできたらなと。
本当だよね。こういうチャットでやるラジオっていうかは、ゆみちゃんは今まで。
ここだけですよね。
なんで喋らないの？これラジオだからあの、ね、顔の変化はちょっとあの伝わらないので。
喋っていいですよ、
はい、声は悪いですけどすみません。
うるさいな。よく喋るねあなたね。
いやいやいや、
すみません、マネージャーの中島でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、今日は今チャットは何人ぐらい入ってきてくれてるのかしら。ぜひ皆さん、あのフーディーさんニューヨークからなんですけども、
はい
はい、ですね、
何その驚きは。
あの在エクアドルの星野さんがですね、チャットで、はい、皆様おはようございます。明日日曜日クリチバス総領事館に家族とともに転勤しますということで。
なんと、
あー、そうなんですか。
発表です。星野さん、もともと星野さんはですね、ブラジルにいたことがある方なんですよ、
はい、
で奥様がブラジル生まれの2世の方で、それでね、クリチバに行くんですよね、ユミちゃんね。
クリチバでお待ちしてます。
本当にすごい、本当に会えるんじゃないですか、明日来るってことは。
ですね、公演も、
そうですね、うち行くの4日。
4日でしたっけね。
向こうに行くの。
はい。
で、本公演やるのが、はい、7日の土曜日に。ステージ、
はい、じゃあ間に合いますね、ちょうどよく。
向こうで
やってます。クリチバはやられるんですか。
クリチバは日本人会さんのホールっていうんですか、はい、があるので、
はい、
そこで、
はいはいはい、ぜひクリチバはですね、あるね、なんか私も知ってるのが、クリチバ総領事館があるのがイタリアビルっていうところなんですって、
はい、
でそのイタリアビルの、下がショッピングみたいになってるんですよね、星野さんって。そこにね、日系人、お父様とお母さん日本人一世で、で2世のね、クラウジオ君っていう人が作った有機コーヒーのね、小さなお店なんですけども、はい、有機コーヒーのお店なんですよ。で私いつもそこに行くと、そこでどっさり買ってきて、あの美味しいんですよ、有機のものばっかりで。
それって行く時間あるのかな、
ね、行ってみたいですよ ね、
ね、あ、うん、4時間に行けるかね。でもクリチバ大きい町だけど、そんなにねだだっ広いわけではないんで、市内なんで、
う
ん、
楽しみです ね、 ね、もし、うん、ぜひ
ぜひクラウジオさんと、あのきっと星野さんがカフェぐらいおごってください、
はい、これチャットで星野さんの方からなんか帰ってこないんですか、コーヒーは大丈夫よとか。
あ、はい、
去年は、うん、ね、
そう、
カルスト式さんが
ステ
ージ見に来ていただきましたので、
やってらっしゃるあのレストランに行ってお食事を、
はい、私ね行きたくって、その後多分ユミちゃんにご紹介した後に、
はいはい、
私も行こうと思って何度も電話したのに、はい、一番行った時に連絡取れなくって会えなかったんですよ。
そうなんですか、
うん、知ってるカルロス組織さんって。
いや、君は先発せーず
今すぐね、歌手いたこの中に。
そういう歌を歌って一世を、杉山清隆とメガトライブって言って、杉山清隆さんが出た後にカルロス俊樹さんが入って、
いつぐらいですか、
ね、明治時代
生まれてましたよ。生まれてないって言いたいけど、
ギリギリでしょ。でも私も中学生、あ、年バレるからあんまり。そうそう、あ、ですね、つげさんという方が、
つげさんだ、
会いたいな、つげさん。あの、無事 CD お預かりいたしました、ありがとうございます。あれだね、家田さんチャットに入ってこないね。今なんかあれですよ、日本、ブラジル、エクアドルという感じ で、
あ、
ニューヨーク、ニューヨーク、
すごいすごい。
フーディーさんがですね、こんにちはって。フーディーさんはですね、アメリカの方と結婚されて、
はい、
ニューヨークにお住まいなんですよ。で、そう、ニューヨークから、ニューヨーク今何時なんだろう、
何時ですか。
聞いた方が早いですね。
ニューヨーク経由で来られたんですか。
そうなんですよ、はい、
じゃあ JAL ですね、
JAL です。でもニューヨークもね、一度も降りたことはないんですよね。あの降りたっていうか、
トランジットだけだ、
外ないんですよ。
そう、フーディーさんも年がバレちゃいますよ。懐かしい話で 100% に受けてます。
25です。
25歳は知らない。コウチ君知ってる？
もう聞いたことない。
まだわかんない。はい、
星
さん。そうですね。あ、そう、実はクリチバで生活したことがないので、ぜひコーヒーに行きましょうということなので、
行きましょうということは、文字が残ってるので約束これできたってことですよね。
もう完璧です。そうですね。では思ってもらいました。はい、あのパンとかもすごい、コーヒーは本当にね、あのそこで焙煎してるんですよ。朝お父様が早く来て、で、うん、すごく美味しい。私はあの何種類かエクアドルとかあのいろんなところの有機コーヒーでその貧しい農園を支援してるみたいなところがあって、で私はカフェランジャというブラジルのところ行ったのですごい美味しいんで、
うん、楽しみです、ね、楽しみです。星野さんが公園に来てくださればせっかくなのでステージに上がってもらってもいいんだけど、
ね、私会ったことないんだけど、
あ、そうなんですか。
大きい人らしい。
大きくてもステージのスペース開けますのでぜひお越しください。
あの井上の指定席を、
はい、ステージの上に一つ椅子用意しますからぜひお越しください。
本当ね、クリチバの時間っていうのは本当奇遇だよね。いや、星野さんまさか戻ってくるとは。エクアドル行かないし、あ、ダメアンさんも来てくださいました。
ダメアンさん、はい、
はい、ご存知
のダメアンさんって、佐賀ですよね。
私も会ったことないんだけど、はい、すごいもう仲間うちので、ね、ここのチャットに入ってこないんだけど必ず聞いてくれてる人が5人か10人いるんですよ。5人か10人
隠れたまんまの方ですね。表に出てこいって感じですね。
出てこない方がいっぱい、うん、で後からね聞いてくださってる方もすごいいっぱいいるみたいで、まあ、前振りが非常に長い、
ね、長いですね。
これ前振り
なの？今の前振りですか？
前振りだったの。すごいよ今日ゆみちゃんパワー41人一瞬聞いてましてね、今日は
一瞬
今でも常時21人すごい、
そうなんですか、
はい、もっといっぱい聞いてほしいね。これねチャットがどんどん入ったりね、定期的に毎日やってればすごいんだと思うんですけど、
そうか、
ニューヨークはですね9時20分だって。
9時20分、
朝の
朝、
そうそう、そんなもんかもしれない、うん、あ、じゃあちょうどいい時間ですね、
はい、じゃあ帰るときにニューヨークおりますので一緒に遊んでください。
そういうことないです。行きたい。
行きたいって私だけ今外したでしょ。
だってブラジルはあの中島さん以外にマネージャーがたくさんいますからね。
そうですね、
そうなの、もうすごかったですね。俺もマネージャーだ、俺もマネージャー。ユミちゃんご飯食べられたのかなっていう感じで、ね、たまたま飲んでる席で一緒になったんですけど。じゃあ一曲なんかですね、早速、ユミちゃんの曲をいこうかなと思うんですけど、はい、どうします、新曲いっちゃいます、
新曲いきなり
行きますか、
行っちゃいましょうか、
はい、
行っちゃいますか、
はい、
じゃあ、ゆみちゃん振ってください。
はい、これはあのタンゴとのデュオで一緒に作った、一緒にっていうか、まあ、今回作った新しい曲です、はい、アモールミオ聴いてください。
時間も季節も超えてきたのよ、あの日異国の大地で道を見失っていた私、そっと包んでくれた人、触れた指先のこのぬくもり、眼差しの奥のその優しさも、すべてわかっているのに、言葉だけが置き去りで、何も告げず背を向けた。昇る朝日にいつも訪ねてたの、あなたのことを、あの日の別れを一人悔や しく輝く海辺の町へ、あの日と同じ笑顔で優しく迎えてくれるあなた、愛を私にくれた人、抱き寄せる腕のそのぬくもり、言葉より深く伝わる想い、あなたの背中の向こう、遠くまで続く道が今の私には見える。
ギリギリ前ですよね、1ヶ月とか 2ヶ月ぐらい前ですね、に初めて曲をいただいて、うん、ですぐにもうレコーディング行って練習行ってっていう感じで、
誰が作詞作曲は、
作詞に関しては、うん、あのシンガーソングライターで自分であの、うん、バンドを組んでやってらっしゃる女性の方なんですけれども、あと作曲はいつもの通りあの私の寝頃恋歌とか、うん、夢涙とかソージャポネザとかいろいろ作曲全すべてを全般やってくださっている須山先生という、うん、
はい、なんでまた今回はその単語帳というか
去年初めてなんですけれども、私の夢涙っていう曲で、うん、あのウルグアイに公演に行った時に、うん、まあ、あの単語の方と演歌のジョイントを しようじゃないかっていうこと でこの夢涙が一番、まあ、合うんじゃないかなっていうことで、去年初めて単語と演歌のジョイントをやったんですね、
うん、ウルグアイで、
ウルグアイで、はいはい、で、まあ、あの今回そのウルグアイの公演地のある市の100周年ということ で今回じゃあ新しい曲を作っていくので、うん、であのウルグアイで作曲されたんですよね、あれはね、クンパルシータ。
そうですよね。
え、何
で、
笑
い。
も
う曲が俺だとかって。
そうだね。なんかね、私喋っててもなんか言っていいことと悪いこととってこう顔色を伺いながら。
そんなに怖い。
マネージャー。
マネージャー怖いんですよ。
なんか日本のテレビとか見ててもさ、あのダウンタウンとかマネージャーがよく出てくるもんね。
ですよね。怖いんですよね。
え、でも企画ってどういうふうなことで企画したわけ？
今お話したみたいに、去年その夢涙で一度やらせていただいて、で今回その100周年というのはプンタデレステというリゾート地が100周年なんですね。
その市が、
はい、で、その市が100周年ということで、いろんな国の、イベントをやるということで、たまたま、日本の日というのも日本大使館がやるということになったんですね。でそこでメインゲストで入れていただけるということなので、そういうことであれば、まあ、大使館通してのことでもあるので、記念の曲を何か作りましょうかということで、
はいはい、
せっかくなんで単語を入れてということで、うんうん、でラクンパルシータっていうのがアルゼンチン単語だと皆さん持ってらっしゃるんですけども、うん、作曲の方がウルグアイの方だということを聞いてましたので、うん、じゃあクンパルシータを中に入れて、うんうん、演歌との融合で曲を作りましょうと、うん、で、詩のイメージも全てこちらがある程度 決め込んだやつで、
あの歌詞の方私もね、よく拝見してたら、そのラテンで出会った男性との別れというかね、
そうなんです、
そういう感じの詩の内容なんですよね、
はい、
燃える情熱、分からないようにね、
どちらかというと今までは井上の曲っていうのが恋愛ものでもみんな相手が死んでるんですね。
そうなんですよ、
寂しいです
よ、
今回は殺さないでって
作詞の先生にお願いしたのが、今回は男性は殺さないでください
でもハッピーエンドしないみた
いな、みんな
死んじゃってるんですよ。
今までの演歌とかポップスと違う感じ、なんか歌いやすいとか、なんか苦労した点とかあります？
やっぱり途中に今聴いていただいたように、うん、あのアルゼンチンタンゴのクンパルシータが入っているということで、うん、あの私も最初どういう風に歌っていいか分からなかったんですね、うん、でやっぱりタンゴとのジョイントというのが頭にあるので、うん、演歌っぽく歌っちゃいけないという逆にあの思ってて、思いがあって、うん、でそういう風に歌ってたんですけども、でレコーディングの時にはみんなからもっと演歌っぽく歌え、演歌っぽく歌えってすごく怒られて、なのでなんか苦労しましたね、演歌っぽく歌えって言われると逆にどう歌っていいのか
演歌っぽいってどう、なんとかわかるけど、
ですよね、だから多分あのテープの伸びた感じって感じですよね、きっと説明わかりやすく言うと、
いやすいません、私わからないよ、そんなこと
なんかイメージ的に私の中ではそんな感じなんですけど、
それ演歌の人に失礼じゃない演歌の人ってテープの伸びた感じなんですかって言われて、
そう、そんな感じで苦労しましたけど、でもなんだろう、すごく
単語をアレンジしてる部分があるので、リズムちゃんと刻んでたりとかするんですね、はい、その中で同じように乗って軽く歌っちゃうとどんどん流れちゃうので、感情とかもっと入れなきゃいけないので、ガーッとパワーかけて歌った方がいいよっていうこと でパワーかけて目いっぱい歌わせたおかげで、多分スペイン語の心の発音が多分収まりが良くなってると思うんですよね。
勉強したんですか、スペイン語？
勉強してません
誰も聞いて
ない。スペイン語とかポルトガル語って結構あの日本語に近い発
音、カタカナ闇ですよね。
そうですね。で、マキシタは結構、ね、演歌でもね、やってるので、その辺は、はい、
いいですね。
できて、でも、
うん、楽しく、
楽しく。
東京で、
はい、録音。関西ですね。
あ、関西
で。はい。
そうか、そうか。すごいよね、レコーディングとか。そうか。ですね、あのチャットに入っている人にはですね、
はい、
ブログ、ゆみちゃんのですね、ブログアドレスをご紹介してますんで、もしよろしかったら皆さんあのブログでチェックしてください。
はい、見てください。
はい、今回のそれで公演日程なんかをちょっと教えてもらえたらば、はい、昨日日本からブラジルにご到着。
そうですね。
はい。また僕は大丈夫。
なんか大丈夫っていうか心配してる暇がないって感じですよね。
そうですね時差ボケになってる時間がないんですね。
うん、もう昨日もだって今回初ですよね、ホテルに着いてそのままあの荷物だけ置いて取材にすぐ出てきて、いつも 2,3 時間ある程度休憩をさせてもらって、まあ、シャワーかなんか浴びて休憩してから、
ですけどハードなスケジュール、
なんかロードベラで時間を決めても遅れるくせにみたいなね
それで、じゃあ、新聞社とか回られたのかな。
そうですね、新聞社回って、で新聞社で一応昼食で皆さん、はい、食事会というか。
ポルトガル語の方の新聞社の方は行かれました？
お呼びかからないんですよね
今じゃあここでいやすいません、あの日本語の方もでも、
はい、
あ、じゃあタンパール新聞とかも行かれたことは行かれたんですか？
今回もお邪魔してないですね。
お邪魔してないですね。はい、
じゃあぜひついでに、ね、
はい、
いろいろと国慶社会コーナー担当が戻ってくればいいんですが、
はい、
で今日はその昨日はそれでまあ新聞社ちょこっと回って、はい、公演の日程なんかを簡単に教えてもらえたら。
覚えてないんだな
しょうがないなじゃあ私
どうぞ。
いや私も名前を覚えてないですよねあんまり。
日にちと場所だけ。
明日がピラルド。そうです、ピラルドスですよね。
覚えてないというか町の名前が言えないんですよね。
あ、
日本の名前だったら簡単に都市名言えるんですけど、ブラジルの名前ってなかなか言えなくって。
あ、そうですね、 明日、そうですね、明日がピラルドスで公演なんですよね。で戻ってきて7日がクリチーバ
ー、7日がクリ
チーバー、はいはい、で戻ってウルグアイに、
あ、そうですね、
はい、はいはい、でウルグアイが終わって日本祭りだったかな、
ですね、ガタパラが入ります
、ガタパラが入ります
、ね、ね、日本のマネージャーしっかりしてくださいよ、
だってもういいもん
そうですね、それで、日本祭りに行かれて、
はい、
よさこいソーラン、
そうですね、あとツッパンと、
あ、ツッパンが入って
ます、はい、そうですね、
はいはい、
ツッパンともう一箇所入って
ますね、
あ、そうです、
はい、ページだけで言うとトータル20何回歌うことになるんじゃないか、
全部で、そんなにやるの、今回いらっしゃるのは1ヶ月ですよね、
そうですね、で今回、海外日系人大会も初のブラジルでの、
はい、
そうですよね、
はい、あ、じゃあそこでも、
そうですね、歌わせていただきます、
1日3ステージの、
そうですね、1日3ステージですね、掛け持ちで、
本当に、じゃあやってすぐどっか行って、
ま、がなんかあったりするので、はい、トータルで言うと本公演を含めて20いくつになるんじゃないですか、本公演が2時間半ぐらいやってますから、
うんうん、
それから考えると1日3カ所4カ所回ってもたかが知れてるので、
あ、
本公演の方が楽なんですけどね、
はいはい、でね、こうやって聞くと、まあ、今あれでしょう、皆さん、あ、じゃあ、ね、さぞお金をあれしてと思うんだろうけど、ブラジル側で公演するのは全部、自腹でしょ、大変なんですよ、
餌で釣られて
る、飛行機代はもう全部ね、ご自身で釣られて釣られてるかと思うんで、本当に大変なあれですよね、うん、ありがとうございますってブラジル側から
といっても、最初のうち一番最初のきっかけのところでいうと、本人がブラジル来たいっていうのがあって、
はい、
で交渉して、我々がお金一生懸命出した2年目とかは本人お小遣い貯めてでも行くっていうのがあって続け始めて、ここのとこ数年は、ブラジル側の応援支援をいただいてエアフィールは、出していただくようになりまして、多分こちらでよく取り上げていらっしゃる姫松茸の、
はい、公演がいっぱい入って、
はい、いただいてますんで、
今日でもちょうど姫松茸の社長さん今
日本にいるんです
よ、ね、なんかビービーになってますが、じゃあちょっと一曲ですね、したいなと思うんですけども、心一つにでよろしいですか、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ心一つに聴いてください、井上由美さんです、
真夏の汗も
心一つに聞いていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
全然心一つになってないですよ
ね。ね、お歌っていただくと、あのブラック公演の苦労などもいただくと日本でのご活躍っていうか、ここ1年間の、
はい、
動きと言って変なんですけど、どういう1年間を日本ではお過ごしになられてたんですか？
そうですね、日本ではあの本当にあのコンサート、井上由美コンサートっていう2時間半とかのショーっていうのは、うん、あのしたことがないので、うん、あのお祭りイベントとかでこう歌わせていただいたりとか、うん、あとは本当にあの4年間ですよね、ラジオを続けさせていただいているんですけども、はいはい、長崎放送、あのこちらでも流していただいているスイートカフェとか、
はい、あれは長崎で流れてるんですよね。
そうですね、長崎と和歌山、うん、
こちらで流していただいているスイートカフェっていうのは FM 番組用のやつで、はい、AM 局の長崎は、井上のスイートモーニングっていう番組、タイトルが違うんですね。
はいはいはい。で、内容も違うんですか？
内容一緒なんです、ごめんなさい、タイトルだけ変えました。
あの1分とか音楽の時間が違うのかな、
サイズ違いますね。
サイズが違うんですよね。でね、そうそう、じゃちょっとそれちょっと言っちゃいましょうか。
はい、
あ、
いいですよ、お願いします。
じゃあ、いつものではあるんですけども、聞いてください、本日の日本でも流れたものです。一番、まあ、トラブル多いと思うんですけど、はい、一番驚いたのって何ですか？驚いた、困った公演、
困った公演、一番なんかもういろいろありすぎて、一番っていうのが
全部一番っていうぐらい大変なことばっかりですよね。スピーカーが片側ないとか、
スピーカーが片側ない、
普通両サイドあるはずのスピーカーが片側しかなくって、うん、これいつもう片側来るんですかって、いやもう終わってるよ、早くリハーサルやれよって言われたことありますからね。あ、それとかワイヤレスマイクの電池が途中で切れて、電池入れ替えたらまた切れて、うん、いやこれは日本製じゃないから
新品を入れてもそうなる、保証がないみたいな
という話で、歌ってる途中でマイクがアウトとか、井上がひっくり返ったとか、はい、
ひっくり返ってる。はしゃぎすぎたのか、うん、とても綺麗にワックス書きがしてあってですね、走って歌ってたらステーンと飛んで、
マイクすんごい音がするんですよ、マイクドーンと音がして、お客さん振り返って見たんですけど、本人床に倒れたままマイク持って歌ってたんですよ。
なんかあのブラジルに来て最初の頃はやっぱ緊張するから痩せてたんですけど、うん、ある程度2年目3年目になってくると、やっぱりブラジル料理とかも美味しいし、量も多いじゃないですか、絶対デザートもつくしっていうので、うん、でなんか太り始めたんでしょうね、うん、持ってきてた衣装がね、うん、いきなり入らなくて、うん、早変わりの時なのになんかパッチャックが壊れちゃって、
入らないだけだったらいいんですよ、うん、本当に早変わりの途中でステージの横に戻ってきて、衣装変えてファスナー上げてくださいって、上げた瞬間にバリって言ってお前だと慌てて予備の服に着替えて出てったとか、
びっくりでしたね、あの時はね。
でも、ね、1年分にお目にかかって、はい、スマートになった
本当ですか、
ね、感じがするんですけど、
感じです、
ラジオ聞いてらっしゃる方は見えませんからね。
どんどん痩せて、やっぱ日本の人細いよなとか思って、昨日もね、たまたまあのね、あの生ビール祭りで、はいはい、やっぱ飲んでたら、ね、まさかお目にかかれると思わずに、
でもね、
遠目から見てなんか違うなって、にあれブラジルの人じゃないなという気がして、誰が来たんだろうと思ったら、ユミちゃんたちだったってい
う。奥の方で飲んでる人いましたもんね。ビールのジョッキドーンと目の前に置いて。
それにね、ちゃんと早く帰るんですよって怒られて、入って。かね、じゃあ、ぜひ、ゆみちゃんのじゃあ、これはスイートカフェの方、
はい、
はい、聞いてください。
井上由美の FM スイートカフェ。こんにちは。今日も少しの時間、井上由美にお付き合いください。今日はちょっとびっくりしたお話をさせてください。先日知り合った私よりも2つ年上の方のお話です。その人の家に初めて遊びに行った時のことです。飲み物はお茶に炭酸、野菜ジュースに 100% オレンジ、お酒もあるけどどれがいい？と聞かれ、私はお酒は飲めないし炭酸も好きじゃないからお茶か 100% オレンジで、と言うと
お茶っていうのも寂しいから、100% オレンジでいいね、と言って用意してくれました。と、その時、コップにオレンジジュースを半分くらい入れてから、その後、水を入れているんです。え?と思い、何してるんですか?と聞くと、オレンジジュース準備してるんだよ。その人の家では、100% オレンジは水で薄めて飲むものだったみたいで、小さい頃からそれが普通だったみたいなんです。薄めて飲むジュースの元でもないのに、なんで?と思って飲んだ、薄められた 100% オレンジの水割りジュース。水を入れる瞬間さえ見なければ、結構美味しかったですよ。でも、それって 100% ジュース?
私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない私が体を揺すっても綺麗な音は出ないけどあの鳴く鈴は私のようにたくさん
家族によっていろいろな習慣や違いがあるんですね。自分の常識がみんなの非常識だったりして。でもそれも結果が良ければ問題なし。今日は皆さんのいつものツイートをちょっとアレンジしてみてはいかがですか。
コーヒーを飲みながらのスイートな時間、またお付き合いくださいね。井上由美でした。
いつも、ね、本当に送っていただいてありがとうございますっていう感じで、はい、ちょっと聞いてたんですけど、その5分きっちりに終わるんですよね、この。
そうですね、はい。
よくね、私そのネタって言っちゃいなんですけども、毎週毎週ね、そのお話のなんていうの、話題をねきちんと見つけられるなって感心してるんですけど、どうやって見つけるんですか。
もう私は
思いついたネタを書いて、でまずマネージャーさんに渡して、そこである程度チェックが入って、まあはい、短くなったり、まあ、つけた直されたりとかっていうチェックが入って、あとは読みの部分で読んで、ある程度長いところは言葉を変えたりとかしながら、ある程度の時間で収めて、あとはあのチャットで入ってくださってる菅さんという、
あの、なんていうの担当ですよね、機械と音楽ね、
エンジニアなんですけどね、オタクなんですよね、つげくんね。
でもつげさんが頑張ってくれてね、
そうそうそう、彼のおかげでね、きちんといい形でいつもできてるんで、
こっちの機械担当もね、すごいですよね、ちゃんと5分の尺で終わってって感動してるんですけど、
つげさんありがとうございます、いつも。
そういう時に限って聞いてないんだよね。
ビールが飲みたいってつげさんがね、僕も行ってビールが飲みたいって
。ブラジルビールないからごめんね。
昨日ビール飲
んだ。あ、そうかそうか。昨日飲んだ。
私が中島さん飲んでたじゃん。ゆみちゃんなんかおじさんたちに囲まれてたけど、そうそうそう、さっさと私の方。
そうなんですね。たまには本人と別行動でゆっくりお酒も飲みたいということで、はい、昨日は飲ませていただきました。
もう本当にあの南米にいるときは毎日一緒なので。離れてないとちょっと気苦しい。
ちょっと話変わってないですか？放送ネタの話じゃなかったんですか？
でもさ、いいことをちゃんと考えて、来週でしょ、あれは。
そうですね。
じゃあ、あ、今度何しようとかすごい考え、頭痛くなったりしません？
最初私ももちろん1ヶ月あの録音で送っているので、はいはいはい、昔は生だった、生っていうかあの長崎に行ってたんですけれども、はい、隔週で行ってたんですけど、うんうん、ずっと最近はもう録音でまとめて送ってるんですけども、
もう今何年目ですか？
4年目になりますね。
すごいね、
はい、うん、でやっぱりあの録音の間近になっていろいろ考えて、うん、いつもマネージャーさんに怒られてて、はいはいはい、日頃からちゃんと、はい、コツコツと、
はいはい、うん、原稿ちゃんと書いて自分でまるっきり考えるわけで、誰かが考えてくれるわけじゃないでしょ。
たまにあのこれはとかって、
はい、
言うのは中島さんが
示唆はあるが、
はい、あとは、
はいはい、で普段はじゃあそういうの活動と、あとはまあいろんなところに行って歌ったりとかしてる、はい、この前あの NHK の方に出られたと思うんですけど、あれはどうでした？
はい、楽しかったですね。あれもね、
いろんな、ね、
であのなかなか演歌でこう一緒になる、一緒のステージになるっていう演歌同士がっていうのが少ないので、うんうん、であの時はあの正木陽子さんっていう大先輩の、うん、愛知県出身の大先輩の方と、はい、あとあの山口香織さんという、
はい、
はい、先輩と3人で、
はい、じゃあお二人とも先輩ですか？
そうですね、
一番態度でかかったですよ。でも
いやいや、そんなことないですよ。
ね、あのごめんなさい、ブラジルの方というかね、南米の方もなんて言ってて、あのアルゼンチンだから留学生の方が随分
いらっしゃるんですよ。そうですね、
はい、
う
ん、
ペルーの、ペルーの方とか、そうね、で、パラグアイとブラジルの方と、
うん、
でも4カ国の方が来てくださいましたね。会場がなんか違う雰囲気になって、で、NHK の方が、なんか今日違うねって言われて、それ全部井上さんですよねって話になって。
すごいじゃないですか。
なかなか若い方が来ないですからね、そこに。
ああ、うん、そうか、そうか、はい、でも若い人が来てくれ。でもあれもね、なんか結局その放送にはならないけども、はい、そのスタジオでやるってことです、
はい、
今度放送でとかそういう話にはつながらなかったですかね。
ただね、
うん、
いいんですけどね、
うん、
もっと明るく話できるんですけど。
でもまた押していけばね。昨日あの飲んでて会った青木かなちゃんと、
はい
はい、ね、初めて会ったと思うんですけど、なんかあれですよ、なんか地球アゴラとかっていう放送があって、
はい、
それに今度出る出ないとかっていう話があって、もうね、私とかはそういうメジャーっていうのはあんまり考えてないんで、うん、あれですけども、あのね、ゆみちゃんとかやっぱメジャーが、ね、出ないといけないですもん ね、
そうですね、やっぱり、はい、NHK に出ればね、ブラジルの方にも見ていただけるので
、ね、うん、ね、あの結構ブラジル民放も勝手にあのダビング
して
、ね、なんかね、あと出稼ぎに行ってる方たちが結構あのお父さんお母さんのために自分で見たのをダビングして、でテープで送ってくれたりしてるみたいですよ。サスペンスものが異常に多いんですけど、なんでブラジルの人でサスペンスものが多いんですか？
回ってくるのがサスペンスものばかりで、なんとか湯の花みたいな。
日本じゃなぁ。
あとですね、フーディーさんもいろいろ書いてくださってますが、はい、フーディーさんの、ね、ご主人は今ね、フランスに行ってるそうです。
へ
ぇ、あとですね、何書いてくれてるかな、杉江さんが怒ってます。オタクじゃないよと。
すいません、自宅だったっけ。うそうじゃなくて。
ユミさん&イノー、ごめんね、ポルトゲスじゃなくて、カタカナって読みづらいんですね。忙しいようですが、想像できます、あ、忙しい様子が想像できます、応援してますねということです。
ありがとうございます。
フーディさん、
フーディさん、ありがとうございます。
鎌倉からですね、ミキちゃんという方も聞いてくださってます。
はい、
鎌倉のミキちゃんはですね、私のなぜかブログ友達になってから、はい、入ってきてくれたんですけども、すごいブラジル好きで何度かブラジルに来てるんですよ。
へ、
9月にもまた来るのかなっていう感じで、
それは旅行でとか、
旅行で、介護の方のお仕事をされてるあと思うんですけど、ということで、ミキちゃん、あ、ミキちゃんもぜひ来るだろうし、あと今日は、いつもの桜田さん来ないね、桜田さんがやり出しっぺの桜田さんが来ませんが、まあこんな感じでいきましょう。ですね、一曲せっかく歌手の方が来てくださってるんで、曲をどんどん入れたいなと思うんですけど、うちの方で用意してる曲と何がいいですか。言ってくださいば、ゆみちゃんの、
はい、じゃあ、桜並木学生通りという曲で、
はい、
私の、まあ、曲というか曲の中ではフォーク系というのかな、
はいはい
はい、どちらかというとで、ラジオをやってます長崎で知り合ったシンガーソングライターの方の作っていただいた曲で、
う
ん、
はいはい、
その方が歌ってた曲なんですけども、それを歌わせてくださいということで
もらってきたのね、
はい、
曲で、
ゆみちゃんどうぞということで強引にもらってきた曲です。
なんか思い出とかは特にあるんですか。何年前ぐらいの話ですか。
5年6年前ですね。
でもじゃあそのラジオの放送とかをして、はい、行ってる時に知り合って
そうなんですよ、
はいはい、ぜひちょっと聞いてみたいと思います。桜並木学生通り、井上由美さんです。
Go!
はい、すごい、今チャットに入ってくださってるね、はい、みきちゃんとダミアンさんがですね、ユミさんの声いいなとか、ユミさんの声いいなとか、
ありがとうございます。
すごい嬉しいね。
いいね、顔が見えないっていうのは。
すっぴんできてどうぞラジオなんですからって言って、ちゃんとお化粧されてもらえ
る。お化粧しないと出れないんじゃないの。
かわいいもん。ね、そう、先ほどチャットで最初の声聞いてたそうなんですが、ダミアンさんが佐賀なんで、はい。
ダメさん曲良かったね。こんな感じですかね、佐賀弁。
佐賀弁
で九州だと、番組やってる長崎放送、はい、NBC
NBC、ね、はい、
なので多分聞けるエリア的には聞けると思いますね、はい、ラジオ佐賀でも聞けるからね。
ラジオ佐賀で聞けますね。
ラジオ佐賀で、はい、毎週何曜日の何時とかって
、日曜日の朝7時35分から、
はいはい、なるほど、はい、
佐賀も多分一緒の時間枠だと思います
ね。ぜひじゃあダミアンさん、九州の方皆さん聞いてください。
ぜひ
ぜひ、ぜひぜひ、はい、AM になるわけですね。
そうですね。
はいはいはい。そうかそうか。でそういえば、どこだっけな、友達でアナウンサーになった子が長崎だかあっちの方に行ってるんだよな、そういえば。何してんだろう今頃って。マキリ君っていう子がいたんですけど、まあ忘れてしまったが、はい。今聞いたりしてたんですけども、今ゆみちゃんの持ち歌の曲数って何曲ぐらいあるんですか。
どうなんでしょう、 CD になってるのは、うん、4枚、
4枚、
うん、4枚、
でもしてないのがかなりあるので。
そうですね、
はい、
で本人が曲、詩を書いた曲とかも結構あります
し、ありますよね、はい、ブラジルで特別に作ったね、ゆみちゃんのポップスベストCD と演歌ベスト CD があって、そこにでもね、もう7曲ずつだから14曲入ってますもんね。
はい、そうですね。で毎年ブラジル公演に来るたびに1曲ずつ新しい曲を作ってるので、
はい、
それでも増えてますね。ね、
最近なんか自分が曲のイメージ作って、詩まで書いて、作曲の先生にこれでお願いしますって言うようになりましたから、
も
うどうしましょうって感じですね。先生が困ってましたけどね。
勉強とかしてるわけではない、
わけではないですね。なのであんまりこう作ったらって言われてもなかなか作れないんですけど、うん、自分でこうイメージがあって作りたいなって思った時はお願いしますね。
あ、うん、いいよね、そういう。でもなんか、ね、歌詞なんてそんなポッと作れないよね、うん、羨ましい。私はやっぱ超ジャポネーザとかすごい好きだなってか思いますけど、ね、大したもんですよね、うん。みんな歌手の人、あとセリフが入るじゃないですか。
はい、
はい、そうね、
私の曲セリフも多いんですよね、なんかね。
セリフ下手なのにセリフ入っちゃうんですよね。冬の送り火っていう曲が京都の曲だったんですけども、うん、これもセリフが入ってて、うん、京都の先生、尺八の先生と一緒だったので、うん、レコーディングの時に、うん、セリフの直しが何回も入ったんですね。京都弁だからイントネーション違うとか言われて。
なるほどね。変なものに挑戦しちゃったみたいな。今回もでも衣装とかもいっぱい持ってこられたんですか。
はい、で最近ずっと何年か前から、何年か最初からですね、結構着物をアレンジした衣装が多いんですけれども、はい、最近は自分でデザインをして
で、
はい、
ね、
買ってもらうようになりまして、なんかそれも楽しいですね。で、はい、あとはマネージャーさんも自分でデザインして自分で手縫いで作ってくださるんです
よ。そうですよ、そういう勉強してたわけではない
んですか。全くないですね。ミシン、事務所にミシンがあるわけでもないので手縫いするしかないんですけど、考えてみたら小学校の裁縫の時間に縫ったなっていう状況の中で衣装を手縫いしましたね。
よくそれでできちゃいますよね。
すごいですね。もう器用な、お嫁に、
お嫁に
もらって。
いやびっくり。
その自分でデザインされた衣装ってブログとかで見れるんですか。そういうのはないですか。
そう、出してないんで、またじゃあ出させてもらって、
うん、はい、
はい、ね、ぜひぜひ見てください。
去年ね、手縫いしたっていう衣装、
はい、黒のやつ
ですね、はい、していただいたんです。すっごいかっこいいって、うちの母なんかもう大感動。あれいい着物のようね、まあ素敵にあれされてって。やっぱ私なんかわかんないじゃないですか、はい、着物の良し悪しとかって。何でも母とか見るとあれはいい衣装ですよって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、 較的いいやつを、うん、私あまり詳しくないので切っちゃえっていきなり切っちゃった切っちゃったところから始めてさあ切ったやつはどうしようかなってそこからデザイン考えて作ったんですけどね。あで結局あれは去年どうしても欲しいっていう方があったのでじゃあプレゼントしますって
日系人の人日本人
日系の方ですね、
はい、であの結婚式で来たよって言われてちょっと細く直してねとか言って今年は貸してあげるよって言われ
て結局今回も全部作ったやつだよね。
そうですね、はい、
そのうち3つが彼女がデザインしたやつですね。
やっぱ着物のアレンジ。
そうですね、着物のアレンジで
反物から、
はい、反物から今回作ったのが2点と、うん、あと着物をアレンジして作ってくださったのが
また叩きって、
はい、叩き切って
作りましたね。
また手縫いですか。
手縫い。
すごい、ね、着物をほどくだけでもね大変なのですごい
ね、
すごい根気のある
才能じゃなくて気長にダラダラダラダラお前普段仕事してねえんだろうって
日本でも大体そういうじゃあステージ衣装は着物のアレンジなんですか。
最近は多いですね、はい、今までは本当に着物のアレンジのものと、うん、あとパンツスタイルが多かったんですけど、
ね、
は
い、パンツスタイルっていうイメージありますよね、最初の
頃、はい、そうなんですよ、うん、もうあんまり最近は減ってきましたよね。
そうスタイルが南米クルーになってやっぱり本当は着物をちゃんと着て歌えればいいんですけども、うん、長い時間の中で着替えが多いと着付けもできないのでかといって、うん、せっかく日本から来てるから着物の文化から離れちゃうのもあれだからということで、うん、できるだけ着物にこだわってアレンジしてっていうふうにしたんですけども、
う
ん、
着物アレンジってすごいいいと思う私。
ただ最近ね本人が調子づいてるねわけのわかんないデザイン言うもんですからね今回もブラジルに来て初めて見たんですよ本人がデザインしたやつを。
日本では
時間出発が別々だったので事前にチェックができなくてブラジルに着いてからブラジルに着いてあこの衣装かなって。
何色ですか。
今回新しいのはピンクの着物のアレンジとあとは白地のとあの帯黒い帯の、はい、縁取った感じでデザインと
大島、本大島を使ってますので
大島使っちゃった、はい、ぶった切っちゃった
ぶった切っちゃった
いいえ。また中島さんがそういうなんか着物の人とのコンタクトがあるっていうのはどういう経緯なんですか。
井上の活動を、お話しした時に着物を古着とか着物専門でやってるお店の方が非常に興味を持っていただいて、
それは日本は何ぐらい
愛知県の方ですね、で何らかの形で応援したいんだけどもっていうお話いただいて、それで今日本でも古着というか着物自体あまり着れなくなったし、はいはい、捨てちゃうのもったいないからそういうのを使って何かやりませんかということで譲っていただけたりいいのを探していただけるのでそういうのを利用しながらということで。
なるほどね、あれ今着物とかってそうなるとやっぱジャブジャブ洗えるのもあるけどいいものはやっぱり洗えないのかな。
そうですね、やっぱり昔の着物の方がやっぱり物は全然違いますから、うん、だから
クリーニング、
そうですね、極力傷んでないところを残してぶった切って使ってるとか、
あー、なるほどね、
できるだけいいものを昔のものを使ってと、うん、いう、
まあ、全然違いますもんね。
どっかそこだけはこだわってたいなという。
そうだね、
そうですよね、
私もそういう気がするんですよね、うん、なんか洗える浴衣とかもすごい流行ってるけれども、はい、で着物もアレンジしたり
とか、ね、うん、ちゃんと着るって大変だからね、アレンジ系がちょっといいですよね。
2年前3年前なのかな、うん、着物を着たい本人がちゃんと着物を着たいっていうのがあってこちらへ来て、うん、来たんですけど、うん、本人着付けの先生のところに着付けを習いに行って自分で、
すごいじゃない、日本で、うん、偉いですね。
でしょ、でそれでちゃんとオチがあって、うん、先生にずっと着付け教えてもらってやっていくうちに、うんうん、その先生、私よく知ってる先生が、中島さんが覚えなさいよって言われて、
その方が早いよ
って言われて、結局その場で私が教えられて、30分間だけ、時間ないからって言われて、でそれを覚えて、ブラジル来た時に私が着付けして、それがポスターの表紙にされてるんです。
難しいですよね、自分で、やっぱり前でやって後ろに回すとしても難しいんですよ、
ね、着物ね、確かに。
とてもじゃないけど、なんとか結びとかできないよ。
できないでね、
うん、ひっくり返してやる
ので、はい、で一応なんかシンプルにお太鼓で来たかったので、うん、普段、うん、あのステージで来たいわけではなかったので、うん、お太鼓を教えてもらってたんですけど、意外にも難しくてですね、うんうん、はい、私が覚えるよりもやっぱり
30分の中身、
はい、い
や、でも器用なんだね、
器用ですね、何でもできますね
何でもできる中島さん、もともとは俳優志
望。
いきなりそこ来ました。それって反則じゃないですか、こう。オンエア中にそういう質問されたらどう答えればいいんですか。
みんな今どんなイメージがあるんですかね。
急に汗かいてきてる。やばい。話題変えませんか。
今までユミちゃんが汗かきまくりだから、ね。
いや、マイクオフにしていいでしょうか。チャット見た方がいいです、チャットをね。見ていただいて話変えましょう。はい。
塩脇さんいらっしゃいました。初めまして。
初めまして。
初めまして。桜田さんもようやく来ました。どうよ、もうダメですよ、ちゃんと遊んでちゃってあとはですね、そう、ミキちゃんとか、ダメです。塩脇さんは、うん、あ、はい、ウルグアイのですね、日本大使館 の、 あのホームページにね、ユミちゃんのドアップの写真があるんですよね。そう、すごい綺麗に着物のあのあれ写ってるんですけど、でもユミちゃんってあの写真より生の方がいいんだよね。
ありがとうございます。
そう、
これあ私が着付けたやつだ、それ。
あ、本当に
やばい。あ、襟元がちょっとね、直す前に写真撮られちゃったからずれてるんですけどね。
あ、襟元、そう、襟元がずれて、お母さんがうるさいみたいな。
そうなんですよ、直す前に写真撮られちゃったんで、すごい、
でも品のいい着物で、
すごい綺麗ですね。
でもね、絶対ユミちゃんって写真写るより生の方がいいんだよね。
生を見に来てください
ね。生を本当に、生の方が、なんだろうな、そう、可愛いというか、なんか
必死で、着
物を。お母さんが着物のチェック。すいません、あの、私が悪いんですよ、お母さん、すいません。
あれ、塩脇さんも、あれ、塩脇さんはなんでポルトガル語というか、アルファベットで書いてる、ユミさん、ご、あれ？
あ、名古屋の塩脇さん
かな。
塩ちゃん、
ですね、ローマ字で書かれてるんですよ。でも塩脇さん、ポルトガル語じゃなくて、あの、
スペイン語じゃなくて、スペイン語で書いてください。
スペイン語じゃなくて、ユミさん、あの、頑張ってくださいっていう。
ありがとうございます。頑張ります。
ファンかな。これは、知ってる人かな？
はい。
知ってる人？大丈夫。でもあれ、なんでだろう、日本語環境じゃないよ。
私の知セル塩脇さんだと、スペイン語圏の方ですよ ね、 すね、出身が。
ああ、塩脇さんかな、
かな、なんか男の方かな。
そうですね。
あ、じゃあそうかもしれないですね。はい、いらっしゃいませっていう感じで。あとはですね、その桜田さんはまだ何の発言もしてませんが、エクアドルの星野さんとも細かいあの日程はしなくて、あ、はいって塩脇さんが言ってます。お知り合いの方ですね。はい、よかったよかった。はい、やっぱりいっぱい来てくる。やっぱ今日はですね、すごい聞いてますよ。いっぱい聞いてくださってます。
楽しいですね、こうやってチャットの方と ね、 ね、
うん。そう、で、チャットじゃない人もぜひチャットに入ってほしいなと思うんですけど、関連サイトというところをクリックしていただきますと、はい、チャットの入り方がわかるんで、あの、ブラジル日和のですね、トップのページに入ると、チャットのアドレスがわかるので、遠慮なく入ってほしいなと思いますが、1曲、いきますか、なんかね、やっぱりせっかく歌手の方が来てくださってるんで、選んで、
あなたに帰りたいっていうやつにしましょうか、ね。
あなたに帰りたい。あ、これはユミちゃんの作詞ですね。
作詞ですね。
私の作詞で、あの、1回目のブラジル公演の時に、うん、あのエレクトーン の、
世 界、 チャンピオンの
世界チャンピオンになった先輩で、ちなみさんという方と一緒に公演に、南米公演に来たんですけれども、はい、そのちなみさんが初めて書いた演歌で、ということで、
さっきちなみさんは女性の方ですね。
はい、女性ですね。
で、1回目の時は一緒にブラジルに来られて、
そうなんです、2人で来たんです。
はい、今は日本でご活躍。
そうですね。
普段はどんな感じの歌を作ってる方ですか。
普段は本当にあのポップスですね。
そうですね。
自分であの弾き語りというかをやったりとかしてるしゃるんですけども、あの一曲演歌書いてくださいっていうことでできた曲がこの
あなたに帰りたい。
はい。
じゃあちょっと聴かせてください。はい。
I'm not afraid to die.
懐かしい歌ということで聞いていただ いただきましたがあなたに借りたい、はい、はい、ですね、あ、そうダメヤンさんがですね、なんか昭和40年50年代の雰囲気の歌ですねって感じで、
うん、ありがとうございます。というかそうですね、そういうイメージの曲だと思います。だから井上がこれもう 7,8 年前に書いた、
そうですね、9年
前ぐらいか、
8年前は
にこういう曲を書いてたということは20代前半の女性がいかに古いタイプの女性だったかということですよね。ダミアさんがそういう古い哀愁を感じたということは、そういう曲を書いたあなたは何なのっていう。
ちなみさんにも合いますね。
ちなみさんは
何歳ぐらいですか。
は、あの2つか3つ。
だから詩を書いた方も曲を作った方も古いタイプの人間になったということですね。
20代のことでね、すごいね。そうか、いや今時珍しいじゃん。若者ということですね。いやでもね、今若かりし我が身を思い出しまして、ダミアさんね、ちょっと上だろうなと思うんですけど、感動してくださってるかしら。
ありがとうございます。
今日本でどんな歌が流行っちゃってるんですか。私とか全然もうこっち2年間いるんで分かんないけど、
どんな歌、
演歌
でもだいぶあれですね、カバー曲とかも最近すごく多いですよね。
フォークじゃない
けれども、そうですね、J-POP 若い子たちの曲はやっぱりどんどんどんどん出してるんで流行ってるんですけども、うん、それに並行してカバー曲が CM 含めて出てるんですね、うん、若い子たちもそうなんですけど、はいはい、なんでかっていうとカバー曲の方が売れるから計算が立ってるので、リスクを少なくてある程度計算が立つので、うん、カバー曲の方に行くっていうのもあるんですね。
はいはいはいはい、なるほど。でそれをカバーするのは若い人が大体カバーして、
そうですね、
アレンジオリジナル
変えて、はいはい、
じゃあユミちゃんもカバー曲、
ね、出したいですよね。
いやカバーされる側になってほしい
です、ね、あ失礼します。
カバーされる側になってほしい。年取ってるからすごい感じの
カバーして売れて
カバーされるような
自分です。セルフカバーすればいいです
ね。セルフカバーまあ、でもオリジナルはオリジナルで 大切だけどもね。
そうですね、
うん、でもねこっちのコンサートっていうかね、なんかだとやっぱりいろんな歌をね歌われてるんですけど、
はい、
例えばどういう感じの曲がカバーしたいなとかある、
そういう感じの曲、うん、あのカバーするんだったらフォーク系がいいかな。
それこそじゃあカルロス・トシキさんにさ、君は 1000% のカバ
いいですね、
歌う予定だったんだよね、
う
ん、
そう今年ね挑戦しようと思ったんですけど、ちょっと、ま、うん、他の曲もいろいろあって間に合わなかったので、はい、あ
のぜひね、う
ん、バラード調度があるんですね、あの君は 1000% で、カルトシキさんが日本語とポルトゲスで歌って
る、
はい、それをちょっと覚えてこようと思ったんですけど、すいませんまだまだ勉強不足でポルトガル語が間に合わなくてですね、
もう無謀ですよね、本人公演見に来てくれるのに本人の歌を歌うっていうのはね、
あの私はね残念ながらお会いしてなかった、はい、いい人だっていう話を聞いてるんですけど、
すごくね気さくな方で気取らず
本当にいい人だよ ね、で昔すごくかっこいいタイプの方だったんですけど、今はなんかちょっと太ったというかぽっちゃりした感じで穏やかな感じで、ヤクルトの古田監督みたいな穏やかな感じですね。
上がってもらっちゃったりなんかして、はい、なんか再デビュー、もうデビューする気はないのかな、
もう歌いたくないって言ってましたね、はい、あまりにもやっぱり激しい時代を過ごしちゃったので、芸能界でちょっとゆっくりしてるっていう感じで、本当に自分の中で歌いたくなったら歌うけど、今は人に言われて歌うのは嫌かなみたいな雰囲気でしたね。
そうだった。そうですか。ぜひね、クリチバでね、はい、一緒にレストランに行って、
はい、星野さんと。
そう、どうせ住むんですもんね。そうかそうか。もしですね、チャットの方もですね、ぜひご質問があったらね、遠慮なく、
どんどん言っていただいて、
言っていただいてということで。そう、ブラジル公演の間とかは、今回はじゃあ、あっちこっち行ったりはするけども、サンパウロにいる間で空いてる日にちとか暇な時とかってあるんですか。
今少しだけあるんですけれども、もうすでに昨日の一緒に食事してる時にお会いしたように、はい、いろんな方がいらっしゃるんで、 いろんなところが埋まりそうになるんですね。なので、はいはい、一応まだ始まったばっかりですので、ちょっとはい、わからない状態にしておいて、
うんうん、
はい、
本当はユミちゃんがなんか、なんていうの、そういうのがなかったら、やりたい、ブラジルでやりたいこととかってあるんですか？
去年からちょっとお話ししたんですけども、うん、新聞社の若い人たちと一緒に、うん、ボーリング大会をしようとか、いろいろで、その話から昨日も取材していただいたときに、うん、じゃあ、ボーリング場もあんまり少ないし、ちょっと遊園地でも行ってみようかとか、そういうちょっとプライベートを楽しみたいなと思ってるんですけど、
ラジオのネタも作んなきゃいけない。ずっとね、あれですよね、公演とかね、営業というかそういう歌手の顔じゃないね。
はい、そうなんですよ。で、昨年初めて2人だけで、中島さんとマネージャーさんと2人で行動でショッピングモールに、初めて2人だけでショッピングモールに買い物に行ったりとかしたので、やっぱりそういうなんかプライベートの時間をね、ちょっとゆっくり過ごせる時間を確保したいなと。
どうでした、ブラジルのそのショッピングモール、ショッピングって日本とちょっと違いますでしょ？
そうですね、うん、でもなんか売ってるものも違うし、楽しいですね、やっぱり
見るものが違うなと思った。日本の
服とかも服買ったんですけれども、うん、やっぱ違いますよね。ジーパンとかでもすっごいヒップボーンも多いし、
浅くて、
うん、形も可愛いです
よね。なんかお尻が綺麗に見えるらしいですね、こっちの。
そう、なんかすっごいローウエストだから、私なんかもう、おばさんだから、ちょっと嫌や。
私もちょっとお腹乗っかりそうかななんて思って
はい。あ、なんか星野さんいっぱい書いてくる、読んでください。そう、
星野さんがですね、はい、在ウルグアイ大使館主催ですねと。
はい、そうなんです。
で、在エクアドル大使館でもできたらいいですね、うん、実は来年は日本エクアドル外交関係樹立90周年記念なので、ウルグアイ主催、アウルグアイ大使館主催のきっかけはどういうものだったんでしょうか、ぜひお聞かせくださいと。この辺は
マネージャーさん
その
やってるんだよ、ね、実はマネージャーさんがですね、ちょっと席を外れ
ていません
よ、なぜ今、だからマイクが光一君の方に来たという、はい、
私も多分マネージャーさんの方が詳しいんでしょうけども、ええ、まあ、南米公演を始めて、いろんなところで記事にしていただいてて、はい、で、海外移住でしたっけ、
海外移住というの
か、そうですね、その雑誌が、はい、に、いろいろと載せていただいてて、で、公演地募集みたいなもので、載っけてもらってたんですね。で、やっぱり、ブラジルから始まったんですけれども、日系の方のつながりで、パラグアイですとか、アルゼンチンとか、いろんな国に行かせていただいてたんですけれども、一応、まあ、そんな感じで、どっか公演に来てほしいところとかがあったら、ぜひぜひ声をかけてくださいねっていう記事を載せていただいて、で、それを、ウルグアイの大使館の文化担当の方がたまたま見まして、で、それで、
コンタクトになったと、
はい、そうなんですよ。
ということはもう星野さんが文化担当の人に一言言っていただければ、
はい、
もうコンタクトで
行
けちゃうってことですね。
そうですね、
来年エクアドル、
はい、ぜひ。
私も行きたいところなんですけど、星野行ったことないんですけど、星野さんの話によるとすごく住みやすいんですって、エクアドル。
へー、
気候がいいって、私ね、ブラジルサンパウロすごく気候がいいと思ってたんですよ、
はいはい、
これほどいいとこないんじゃないかと思ってたら住んだことのある星野さんがもっといいと。
へー、
1年を通して四季が安定してて寒くもなく暑くもなく、うん、すごい住みやすいところらしいんで、来年じゃあ
一緒に
行っちゃおうそう、あとさ、私もちょっと、ね、こう、まあ、なんか私が言うのもあれなんですけど、2人でもうずっと回ってられると、
はい、
その公演をビデオで収録するとかっていうのはできてるんですか？
一応まあお願いすることはあんまりないんですけれども、うん、公演地の方が、うん、ビデオいいですかって言われて撮ってくださったのをダビングしていただくとか、
うん、はいはいはい、
あとは一応すごく前半後半に分かれてるんですけど、一部は遊ぶんですね、うん、
はいはい、
で早変わりとか着物も本当にきちんと着ないで早変わりの衣装なので、うん、下に何も着ることなくとか、
うん、まあ、危ないじゃないですか
なのでちょっと一部だけは撮らないでくださいっていう形に、うん、2部だけ撮っていただくとか、
はいはいはい、もしねあれだ だったら、あの、ぜひ時間があったら、
ぜひぜひ、お願いします。写真も撮れないくらいなんですよ。
そうなんですよ。根田さんが音響について、あと一部は、司会でつないでいただいたりとかしているので、本当に写真も少ないですし。
そうですよね。ぜひ、ちょっと松本とかにも聞いてみて。はい、で、去年の日本がすごいかわいそうで、音響がさっきの話じゃないのか、すごい悪くって、途中で
止まっちゃったんです
よ。止まっちゃったんですね。でそういう時にプロの人の違いだなと思ったんですけど、やっぱ素人だとね、もうあたふたあたふたしちゃうじゃないですか。先生、じゃあアカペラでって言ってね、アカペラで歌って、それがまたね、私なんかあ、さすがプロとか思ってね、言ってたんですけど、
でも楽しいですよね。なんかあの日本祭りってすごい人じゃないですか。でまたブラジルの方も多いので、ノリがいいので、まあ、手拍子してって言われるのもね、すごい手拍子になるし。
南米のノリってすごい
な、すごいですよね。日系の方もやっぱりさすが日本に住んでないブラジルに住んでるなっていうノリは持ってますよね。
持
って
ますよ ね。楽しい。そこ日本人だったら絶対引くでしょっていうところがもう鼻から出たしたら食っちゃうぐらいの
乗りすぎてバラードでも乗っけてくれるから、
静かに聞いてくださいみたいな。
上手だなって思いました。お客さんのこうね、はい、乗せて弾いてっていうのはね、そういうのやっぱ勉強というか、私が勉強するのはないぜひぜひ、じゃあエクアドルのね、星野さんも
そういった感じ
で、
はい、
メールでいいのかな。
そうですね、はい、
メールアドレスはあのブログかなんかに書き込んだりできるのかな。
そこの私の、ブログにもあるんですけど、リンクであのマネージャーさんの、
あ、マネージャーさんのところのリンクでコメントで、
はい、
そりゃそうですよね、
はい、
読みた
い
な。
あとは日経新聞の方があの全部スケジュールを組んでくださってるので、ね、そこでも
そうですね、はい、山根さんという方なんですけども、ね、はい、女性の方でとてもいい方なので、はい、ぜひ、そうですね、星野さん、またここにあの個人的にあのブラジル日和の方の、
そうですね、
はい、あのアドレスからあれしたらば、山根さんの
方
の
あれしたらあれしますのでね、
あれしたらあれしますのでご連絡
くださいね。
あ、でまた星野さんが、うん、来年の日泊交流年移住100周年におけるコンサートのご予定は。
今のところあの公演地としてもう決まってるものはないんですけれども、うん、
絶対来るでしょ。
そうですね、来ます。はい、でサンパウロでも今年はサンパウロ公演がないので、サンパウロでももちろんやりたいなというのと、 あとはあの公演の8年前からずっとあのガタパラという、はい、
ガタパラ、
はい、移住時にもよく遊びに毎年行かせていただいてるんで、はい、ガタパラでもやりたいねというお話は、はい、はい、ありますんで、はい、
あれですよね、でも移民100周年の式典っていつやるんですか。6月
そうです、18日ですかね、
ということはいつも7月に来られるじゃないですか、
はい、
来年は6月に来るとか。
一応6月の予定で、はい、もちろん合わせて、
合わせて、
はい、
じゃあもうこの今ぐらいからお尻をグイグイグイって入れてねという、
はい、
多分狙ってくる人いっぱいいるでしょう。
いっぱいいらっしゃるみたいですね、なんか話、ね、お話を聞いてると。
だからね、誰が決めるんだ、100周年委員会。やっぱり
そうじゃない、あの大きいのは、大きいのっていうか、
あ、
でもほら
だけ、
アニャンビ
アニャンビ、
はい、
でやること決定、
はい、それでも18日は多分首都ブラジリアでやって式典を、でその次の日にサンパウロじゃないかな、うん、でリオ行って、でベルに行くかどうかという
感じ。で多分皇室の方も来るのかな。
皇室来るでしょうね。
来るでしょうね。
はい、
うん、私が思うには秋篠宮さんかなって気がするんだけど。
かける？
本当だ。まさかさんあたりかなと思ったんだけど、なんか、うん、秋篠宮さんにバリバリ来たそうだ。
ああそうですか。
まあいいけど、どっちが来ても。うん、
いやでもあれでしょう。だからその100周年記念協会とか関係なしに、
う
ん、有志がね。
そうです。で結局さ、その式典は1日だけなのかな。式典午前中やって、その後いろんなこう催しを
2日
ぐらいにかけてやる。
サンパウロはそういう感じ
ですよね。
うん、
そうすると多分その間にいろんな、ね、歌手の方がこう、
はいはい、
時間を持ってやる感じですよね。
う
ん、
そうです
ね。ぜひぜひ頑張って。
はい、
はい、そうか、どうなることやら。ダミアンさんも来ます。もうこのね、
昔ブラジルにちょっと行ったことがあるらしいんですよ。
企業か何かで。
へ
え、ぜひダミアさんもね、久しぶりにブラジルに。大変ね、100周年の時ね。
あ、でもえらいことになるよね。
いるの、小市くん。
います。来年の今日います。
来年の今日6月18日、はい。ブラジルはそういうことで100周年というのは異常に盛り上がっているのかな。
盛り上がってますよ。
ね、でも日本ではまだまだ知らないですよね。
そうですね、なかなか、はい、やっぱりブラジルで出稼ぎに来ている方の身近な方だったりとか、やっぱり一部に限られていると思いますね、一般の方っていうのにはまだまだ。
まだまだね。ゆみちゃんはね、もともと愛知のご出身で、はい、今出稼ぎの方いっぱいいらっしゃると思うんですけど。そうなんですよ。コンタクトとかあります？
なかなか実家に帰った時に本当にうちの目の前に今、市営住宅があるんですけれども、はい、そこにすごくたくさんブラジルの方、出稼ぎの方がたくさんいらっしゃってて、本当にもう挨拶程度とかで
ボンジーヤ
ボンジーヤボンジーヤ、そうですね。
でもいきなりなんていうのかな、ブラジルだとああどうもって感じで気楽なんだけど、日本だとなんか知らない人同士が挨拶するっていうのが、
あ、ないですね、
なかなかね。マッティはまあきっと何かのきっかけで入り込んだらばすごい入るんでしょうけどね。例えばですね、ここにいる光一さんはですね、
はい、
もうお父さんがですね、
関西ブラジル人コミュニティというところでね、
はい、
仕事して役、やってるん
ですよ。面白いのには、移民100周年、こっちは移民の日は6月18日で、笠戸丸移民がついた日なんですけど、はい、日本側の方は出発した日で、は
い、4月
なんですよね。で、そこで1週間ぐらいいつも何か
テストやった
か
な。そうよね、はい、
だから、
でも前したもんね、なんていうの、話をしたよね。
そう、話して、間に合わなかったんですよね。今年はだから中平真理子さんが歌ってくださったの、
はい
はい、そうなんですけど、ぜひコンタクト取ってね、
ぜひぜひ、
はい、広げていったら、私あれをね、ソージャポネーザなんか、あそこで歌ったらいいじゃないかなと思うんですけど、ね、じゃあソージャポネーザ聞いてもらいましょうか。ね、いい、
はい。
でですね、ダメヤさん、チケット送ってくださいって、私、いや、お金があったら送っちゃうんですけどね。
送るか、お金があったら送るか。
自分ですら帰れないのに。では聞いてください、ソージャポネーザ、井上由美さんです。
はい、
ちょっと時間ないでこっちの6でいきましょう。はい、ですね、ソージャポネーザ、うち実はいっぱい入ってて、今のやつじゃなくて、じゃこっちのソージャポネーザ、いっぱい来られた時にユミさんって歌詞を変えたりしてるんですよね。その時その時に合わせて、移民ちゃんとね、はい、50周年の時に
セリフを、
100周年の時に、あれも偉いなと思って、これはどっちのセリフかな、聞いてみないと分かんないね。ソージャポネーザ聞いてください。
28日、ブラジルを目指し、かかと丸が神戸港を出港しました。それがブラジルへの移住の始まりでした。
移住田中を
んだん日本が遠くなります。でもやっぱり日本が大好きです。
今頃なら桜が綺麗でしょうね。北の山では雪解け
好きなんですけど、
ありがとうございます。
ね、なんかさっき言ってたけど、
はい、
これを作ってくださった藤山先生、
はい、
もう演歌は由美ちゃんにだけ書いてる。
そうなんですよ。この先生が本当に私の CD になってる曲とか全て作曲してくださってるんですけども、どちらか演歌は私だけで、あとは本当に
ポップス、
はい、ポップスというか、まあ、CM ソングとか関西の方でやられてる、最近アメリカアフリカですね、アフリカの音楽にちょっと凝ってて、
は
い、そういう海外ものが多いんですけど。
あ、そうなんだ、はい、じゃあゆみちゃんも今度アフリカ調の
これはちょっとどうかな。
でね、さっき私星野さんにちょっと間違えてたら教えてほしいんだけど、
はい、
エクアドルはすごい気候がいいって赤道っていう意味なんですけども、うん、高地だから四季を通して過ごしやすいんですよね、確か星野さん。でぜひね、ゆみちゃんを呼んであげてほしいなと思うんですが、
楽しみにしてます。
でですね、ゾロさんという方も来られて、
はい、
ゾロさんはですね、多分ですね、ベレンにお住まいの方なんですけど、ゾロさん、ね、ついこうもうブラジル日和にも何度もこう乱入してくださって応援してくださってるんですけど、ユミちゃんのことも当然ベレンでね、
はい、
何年前ですか、
もう6年か7年前になると思うんですけれども、
それはどういうきっかけだったんですか。
本当に1回目2回目3回目ぐらいまで、うん、ずっと愛知県人会の方と、
の、
ね、はい、で、うん、マネージャーさんの長崎県人会、
はいはい
はい、あとは曲が和歌山だったね、和歌山県人会と、うん、3つの県人会の方々にお世話になってます。その中でも、はい、愛知県の方、
はい、
はい、もうちょっと亡くなられちゃったんですけれども、安藤会長という、
はいはいはい、
お方とかにもずっとお世話になってまして、
うん、
はい、
じゃあね、そういう経緯で行ったけども、今度来年ですね、はい、実はベレンがアマゾンが、うん、移住80周年なんですよ、これまた、うん、ですからね、ぜひゾロさんは実はその地方では知る人ぞ知る、
はい、
有力者なんで、ゆみさんも、
はい、
ね、ご挨拶、ね、たまたまそういう経緯であれだったんでしょうけど、もし可能だったら、
はい、ぜひ
アマゾン80周年もいいっすよね、は
い、行きたいです。
そう、なんかね、いいとこですからね、ベレンもね。
ですね。
チカちゃんも行きたいです。
行きたいです。サンパウロから出たのが1回だけ。
1回リオに行っただけで。4ヶ月行って。
初めてのアマゾンの方がベレンだったんですよ。やっぱりベレンとかに行くと、あ、なんかイメージしてたブラジルだなっていう。
ああ、
そういう
りもなんかやっぱりね、アマゾンの方に行くとブラジルだなって感じしますよね。
サンパウロ来た時にブラジルのイメージと全然違う、そう、なんかあすごい都会やなと思って、大阪と変わらんかなみたいな感じで、ぜひ行ってみたいです ね、
そうですね。この前ちょっと行ったのはどこだっけ、
パラチ、
パラチ、
かわいい、
ほんと近いところどうでしょう、パラチは。
パラチはあのブラジルっていうイメージっていうよりも、なんかこう外国だなっていう、なんかこう建物の作りが
ヨーロッパ風、
ヨーロッパ風ですね、そう、でもすごい治安が良くて過ごしやすかったですね。
やっぱり南米とかも広いんで、いろんなところがありますね。ブラジルでもなんか、ブラジルのパリみたいなところがあったりとか、いろんなところがあるで、
本当になんかブラジルなのに昔の日本の田舎みたいな、
ね、そうですよね、
日本でも今ないでしょみたいなね、全て手作りみたいなのがあって、美味しいしね、本当いろいろね、ぜひ行かれたらいいですよね、
行きたい。
ゆみちゃんは一番最初に来た時のブラジルのイメージってどうでした？
ブラジルの、私も本当にあの、あ、都会なんだなっていうイメージ、
びっくり、
びっくりでしたね。
で、それとまたほら、ゆみちゃんなんか本当に地方の田舎のね、移住地なんかもあるじゃないですか、
はい、
どうですか、
またそれもまたあれなんです、すごくやっぱり差がありますよね。貧富の差じゃないけれども、やっぱりあの、都会の街を走ってたかと思えば、
ね、すっごい何もないところに急に行くと、
はい、そうなん
でもほっとするところもありますよね、田舎に。治安、あの怖い目とかあったことありますか？
あ、ないので、本当にあのみんなに注意してねって言われるんですけど、多分自分がそういう目にあったことがないので、どこかまだ安心して、あとは誰かがついててくれるから大丈夫っていうのはあるので、ちょっと気をつけないとなとは。
はい、あ、ごめん、ゾロさんに怒られてたね。80周年は再来年だよという
。そうです。
だから来年、再来年、そうそうそう。だからいいんですよ。100周年の次の年なの。
101年目の。
101年目の80年目。
80年目。はい。
ね、アマゾン移民はやっぱりね、それ、すごいもう、サンパウロとかとは比較にならないほど苦労してる、部分もあるし、すごいドラマもあるし。で、あと、あれですよね、あの映画ができるんだよね、確か、
あ、そうなんですか、
うん、今ポッとド忘れちゃった、ほら、あの、
そう、ワイルドソウル、
そうそう、ワイルドソウル、
もう始まってんの、あれ撮影、
撮影はこの前なんかね、打ち合わせに来たとかってゾロさんが言ってたん で、なんか俳優とかも決まって、はいはい、で、なんかそのアマゾン外務省をこう敵に戦うみたいなね、かっこいいハードボイルドストーリーなんですけども、で、日系ブラジル人が主役みたいな、はい、でその原作がワイルドソウルって言って、誰だっけ、涼介さん、長崎じゃないよ、垣根涼介さんが、はい、書かれたものなんですけど、それの映画がね、多分撮られてアマゾンベレンでも撮影されるんじゃないかと。
日本の映画、
日本の映画、多分日本で、日本人が書かれたのを日本人が撮る、で上映日本でされるんじゃないかと。ぜひ、ぜひ、それも多分あると思うんで、ぜひぜひやってもらえたらなと思うんですけども、はい、
あの星野さんですね、
はい、
あ、昨日が最終勤務日でしたの
で
クリチバに着任後に、在エクアドル大使館の広報文化担当課に伝えておきました、
はい、よろしくお願いします。
で、あのクリチバの公演のチケットはどこで入手すればよろしいでしょうか？
特にチケットとかはないはずなので、
うん、
はい、
もう無料です、
ね、あれちゃいます、はい、米1キロ持っていくとか、
米ありましたね、なんかあった
そうそうそう、はい、あの、それでチケットに変えてくれるんじゃないか
そうですね、7月2日から引き継ぎ開始ってことですけど、公演は確か先ほど言ってた7月の
7日ですね、
7日土曜日なんで休みですから大丈夫ですし、きっとクリチバ少量時間に行きゃもう話はあるかな、日本人会主催ですよね、
そうですね、はい、
きっと
クリチバって新しい領事になったんじゃなかったっけ、総領事が、
もうゾロさんが言ってますね、佐藤総領事は私の友達だった、確かにゾロさんはその辺もベアミゴというか、もうあのお友達いっぱいいらっしゃるんで、ゾロさんには顔を合わせてみたら、
はい、
どうですか、ベレ楽しみにしてたんですけどね、
そうなんですね。
あの私実は会いに行きますんで7月にゾロさんに。
あ、はい、
よろしく。行きますんで、よろしくお伝えしておきます。
お伝えしておき
ます。まあ飲むだけなんで飲みすぎないでくださいね。怒られちゃう。さっき言ってたのが本当ブラジルだと本当にねもう、ただというか安くねこうやって本当にいいステージを聴かせてもらえるんだけども、日本だったらば今さっきちょっとマネージャーさんが言ってたんだけど最近の日本だと、はい、そういうなんか歌う場所っていうのがプロの方が大変になってるって。
そうですね、なかなかまあ不景気というのもあるのかもしれないんですけれども、うん、まあ、あのパーティーにしても何にしてもイベントにしてもやっぱり削るところと言ったら、うん、はい、私たちみたいな
ところになっ
ちゃうみたい で、うん、でやっぱりあの順々に上から値段を下げて、うん、こう皆さん大先輩の方たちが今まで出なかったようなところに出てき始めるとやっぱりそこに出させていただいていた私たちみたいなのっていうのはどんどんこう、
はい、でも素人さんみたいな人たちがちょっと上手くなると、はい、手弁当で行っちゃったりするわけでしょ。
そうですね、はい、あの本当に地方に密着型じゃないですけれども、まあ、あの歌の先生をやりながらこうやってらっしゃる方、歌手としてやってらっしゃる方とかは本当に密着しているので、その地域では根付いていますので、
なるほど、
ね、そういうちょっとしたイベントはまあそういう方たちでわざわざ、まあ、あの旅費を払ってまで私たちみたいな人を呼ぶよりもまあ安く、
あ、
はい、地元でということになってなかなか難しいですね。
テレビって例えば歌番組とかそういうのって減ってるんですか？
減ってますね。
減ってるんだ。
はい。
ああ、そう。
はい。
私とかがね、私なんかもうグーグルでね、ザ・ベスト10とかそういうのやってる。私あんまりテレビ見ないでいい。ついこの前まで行った日本にいたちかちゃんは。
歌番組。
ダウンタウンのなんかとかも
やって る。あ、
へーへーへーとか。
とか、うん、歌番とか。
ば、いや、見るけど。
まあうん、見てもいいの。NHK のあの、
歌謡コンサートとか、ああいうのは。
一応あることは
あることは決まってますね。
あ、そうね、
演歌の中でも
枠がない
。
で、あのもうそういうつながりのある歌詞というか事務所の強さとか、
は
い、
そう
ですね、になってたんでしょきっと。
ジャニーズですか。
ジャニーズ。ジャニーズだらけでね、日本人バカになっちゃった
もん。そう。
そうそう。なんだっけね、言ってた言ってたそういう話を。
由美さんこれから。あの1ヶ月20箇所以上で歌うんでしょ、
はいはい、
体力大丈夫ですか。
とりあえずあのここ何年かずっと最初の1年から、まあ、5年ぐらいまであの風邪ひかず無事に健康で、うん、あの過ごしてきたんですけども最近ちょっとここ 2,3 年風邪をひいてしまったりとかお腹を壊してしまったりとかいろいろあるのでちょっと体調管理はもう今年は、
はい、
私は気をつけて、
はい
はい、
あのそれこそこちらにある、プロポリスとかイクルマツタケとか、
はい、
の
も
う光の、
はい、
プロポリススプレーとかやります。知ってますね、
はい、
シュッシュって、
うんうん、こっちに来るようになってずっといただいて、はい、やっぱり喉が一番ですから ね大事ですから。
なんかですねちょっと今心配なんですけどライブドアの方のシステムが混乱しててエラー発生してるんです。私たちこれねライブドアのネットラジオのシステムを使って放送させてもらってるんですけども、
はい、聞こえますか
皆さん。聞こえますか？チャットの皆さん声をかけてくださると嬉しいんですけど、はい、ですね、ベレンにも行ってみたいなという話が皆さん出てますがチャットの皆さん無事に聞こえてたら言ってください。ま、何も聞こえないって言ってないから大丈夫なんだろうね。
でしょうな、
うん、で、あれですねもう
そうね、
12時の時間になったらどうしようブラジルニュースやめちゃう今日。
ええ
やった方がいい。
一回じゃあゲストコーナーを終了して、
はい、じゃあゲストコーナーを
曲いきましょうか。
じゃあ一回何か一つ、はい、ねっこりあの言っていただけたらば思い出とともに、
はい、じゃあせっかくブラジルに行って、ブラジルにも1回あの NHK の番組で来ていらっしゃる
大先輩。あ、私の好きな
それ
も来てるの。竹本さんと最近会いますか？
あのお会いしないんですけどもう来る前にメールは、はい、しました。
竹本さんブラジル1回来たんです
けど、はい、
私たこ焼き焼いてて会えなかったんです
けど。
あのブラジルの印象はどう、なんかおっしゃってました。
すっごく好きみたいですよ。
また来てくださいって、はい、私今度会いたいんで。
ぜひぜひ。
竹本さんは最近は歌とかは 俳優の方が忙しいのか
な。そうですね。でもあのライブとかもちょこちょことやってるとは思うんですけれども、うん、あとはあの NHK の番組に
出られて、中学生日記とか先生やられて
ますよね、はい、趣味ゆうゆうという番組に出たりとか、はい、
何の趣味をあれしてんだろう、なんか芸達者ですね。
そうですね、いろんなものをねやってらっしゃいますもんね。すごくこのあの明るく気さくで、ほんとお兄ちゃんみたいな
お兄ちゃん
感じなんですけど、
かっこよかったですよね。
過去形にな
って過去よかったかっこ
いいかっこいいツッコミです。
その竹本孝之さんが作曲して、はい、由美ちゃんが作詞した、
はい、
今母へ聴いてください。
She said
なんかですね、チャットの皆さんからは延長コールが来て、すごい延長ダッチョ組長バッチョが行きますが、いなかった人がふらりと戻ってまいりました。
ただいま帰ってまいりました。出発の準備整えてまいりました。
実はこの後、ピラールに。
そうなんです。
はい、ピラールは、車で何時間ぐらいで
2、3時間って聞いてるんですけども。
そうですね、ピラールです。で、明日がそこで公演。
そうです。
で、今日もインして、はい、それで、状態を整えるということですね。
はい、
そうです。そのためにホテルの方の荷物を整えてきたという、はい、すごい
生放送中に消えるわけが、公演ごとに、はい、持っていく荷物がやっぱり変わるので、その都度入れ替えをしなきゃいけないので、とりあえず準備してきましたということで言えば仕事したっぽいですよね。
もう今いない間悪口三昧。本
当。多分私がいない時が井上本人が一番気持ちいいっていうのはもう。
そんなことないですよ。
一瞬ではベレンの話なんかで、そうそう、ベレンの話とか、あとエクアドルの方がどうすればエクアドルでエクアドルの公園にどうやれば呼べるのかという、ウルグアイの経緯を聞かれたりしてね。
おいでって言ったら行きますよ。
そうで、だからね、中島さんの方に、一応マネージャーさんの方に、はい、メールか電話で。
はい、いただければ。それちょっとごめんなさい、話ちょっと変わるんですけど、はい、もう番組終わってるだろうと思って戻ってきたんですけど、まだ喋ってる頃どうなってるんですか、一体それよりも。そっちの方が不思議なんですけど。
そうではね、だって延長脱長、なんかすごいみんな延長コールがいっぱい。
ここはブラジルですから。
そう、
いや、こちらはいいですよ、お昼ですから、ね、でも皆さん夜中でしょ。
そうね、夜中の12時ですよ。暇なんですね。い
や、こんな時間に忙しいっていうのもおかしいでしょ、夜中にね。暇だと思う、まあ、寝る時間を削って聞いていただいてるってことですね。
ありがとうございます。
なんかプレゼント差し上げなくていいですか。
プレゼント漏れなく、じゃあマネージャーさんから。
あ、出すのは全然いいんですよ。出すのは全然いいんですけど、いやいや、送料かかるから。
そうね。
そう、ね、さっきね、ちょっとね、ここ2、3年体調が悪かったって話を言ってたんだけども、はい、悪かったのは別に体調じゃなくて飲んだせいだったって。
去年は。
ああ、
はい。
サントスの話ですか。
サケピリーニャ。
サケピリーニャ。
サケピリーニャ知ってるか、私たちは知ってるんだけど、皆さん知ってるかしら。知ってるつかちゃん。
お酒で割るんですか。
ね、カエピリーニャは知ってますよね、
はい、
ピンがあって、こっちのお酒が、うん、はい、ライムとお砂糖と、まあ、あとはパイナップルとお砂糖と氷で割るのがカエピリーニャなんだけど、そのピンがじゃなくてお酒でやるの。
あ、日本酒で。
日本酒で、うん、すごく美味しい。
フルーティーで美味しいらしいんですね。
そう、
なんかお酒飲めないのがね、調子づいて飲んでて、
なんかイチゴが入ってて美味しそうだったんですよ。
出されたろ。
出されて、うん、でちょっとまあいつも飲まないんですけど、いいですって言ってるんですけど、一応目の前にあったので、うん、ちょっとまあ味見だけと思って一口ちょっと飲んだら、
う
ん、
こちら隣に座ってる私の顔見て美味しいって言って次飲んでいくんですよ。これ大丈夫かって言ったら、いや美味しいからって全部飲んじゃって、うん、でしばらくして、うん、熱くなっちゃったとか言って、うん、ちょっと行って涼しいとこ行ってきますねって戻ってきて、うん、またなんか口つけて飲んで、その後から私風邪なのかなとか言い始めて
全然飲めないんですよ。
全然飲まない、普段飲まないんですよ、お酒も。
お父さんもお母さんも。
父は飲むんですけど母は飲まないんですね、うん、で私も日本にいる時も飲めても中杯ぐらいで、ちょっとジュース感覚で飲めるの本当は1杯とかでも真っ赤になるぐらいなんですけども、うん、普段からそんな飲みたいと思わないんですよ、う
ん、酔っ払った状態が分かんないんですね、うん、本人が。どういうのを酔っ払ったか分かんないから、うん、私風邪ひいたみたいですとか風邪と酔ったのが分かんないのかみたいな
二日酔いというのを経験したことがないので、ちょっと気持ち悪いな、なんでこんなに長く続くんだろうみたいなぐらいで、
でもう風邪になっちゃったんですね、その時、はい、本人の意見では
風邪薬飲んで長くなるのってこと
風邪薬飲んでるの効くわけねえだろうって 意はこちらですよね。
中島さんは結構いけるんですか。
多分大久保さんの半分ぐらい。
そんないじめ、みんな私がすごいのんべえだと思ってるじゃないですか。
でも昨日の光景見てるとのんべえですよね。目の前にでっかいジョッキ据えて。
みんなでこの分け合って
。周りは小さなグラスだったんですけど、目の前にジョッキ立ってましたけど。
チカちゃんにはかな
わない。いやいや、とんでもないな。
そう、どうしましょうね、皆さんもう延長とか言ってるんですけど、
まだ延長っていう人はいるんですか。
も
う
なんかね、そろそろ寝なくちゃいけませんよ、いい子たちはっていうことなん
です。いや、悪い子ばっかですか、今。
悪い子ばっかです。ゆみちゃんのアカペラとか聞きたい、
はい、お
と、ミキさんからのリクエストが来てるんですけども、これからですね、公園に行かなきゃいけないんだよね。
本人喋らなくなっちゃいましたよ。
どうしましょう。
体調が悪くなってきた。
急に。
そうやって。
じゃあ、胃薬飲む。
次なんか機械が。
踏んじゃダメっていうの
を。今度機械があったら、うん、オルゴールを持ってきて、オルゴールで。
そうですね、
やってみましょうか。
そうですね、
せっかくだ、ただのアカペラつまんないので、はい、本人が詩を書いて、うん、無理やりオルゴールを作ってもらって、自分で手回しのオルゴールで歌える曲を作ったんですね。
それ
が、あなたに会えてよかったという、
はい、
これが
そうだ、あのね、ちょっとでもな、それも難しいね。そうだ、あなたに会えてよかったのオルゴールいいですよね、あれね。
それはだったら本当に普通のアカペラよりも多分いい雰囲気で聴いていただけるので、これはちょっとあの今どなたからそういう、
ミキちゃん、鎌倉のミキさんです。
鎌倉のミキさん、ごめんなさい。じゃあ次それを今度ちゃんと聴いていただくことで許していただいていいですか。
許していただいて、ぜひ。じゃあそうですね、今日はブラジルニュースをちょっと飛ばしちゃって、それで終わりに今日はしようかなと思うんですけど、じゃあ最後にそれこそ心一つにもオルゴールバージョンがあったんじゃないかしら。
あ、ね、ありましたね。
ありましたよね、
はい、
心一つにのオルゴールバージョンが、
あれオルゴールだけでした
っけ。オルゴールだけだったっけ。私も、オルゴールって書いてありますね。歌入ってたっけ、オルゴール、心一つにのオルゴール。
歌はなかった気がしますよね。
入れてなかった、うん。じゃあコーラスっていうのは、
本人とコーラス一緒に入ったやつですね、
はい、じゃあこれを最後に、
はい、
もらって、皆さんお利口に寝ますかね、ちゃんと。もう12時15分です。実はこの後ね、ピラフ行くしかないんで、はい、ご飯を食べてっていうことで、まあ時間もありますからね、はい、じゃあ心を一つにコーラスを聞いてもらって終わりにしちゃおうかな、
はい、
最後喋りつつ、まあ曲聴いてくれますね。
はい、
はい、どうも。
一人だけで悩まずに扉を開けよう。あの日の言葉が胸に響くよ。夢はいつか叶うから強く信じよう。 咲かせ吹く日も真夏の汗も巡る季節に共がいて励ましてくれた限りない大空果てしない海そんな想い胸に秘め歩み続けた日々私たちの明日の中に幸せ探そう私たちのかけがえのない時の流れに喜びや悲しみ巡る人生いつも笑顔忘れずに見つめよう未来を私たちの道は続くよ力を合わそう私たちの手と手をつなぎ心一つに私たちの道は続くよ力を合わそう私たちの手と手をつなぎ心一つに心一つに
井上由美さんの心一つにコーラスバージョンでした。
はい、はいね、ありがとうございます。
すごい好きなんですけど、はい。で、まあ、あの良い子を寝てもらうために何か言い残したことはないですか、マネージャーさん。
ありません。でもこれだけ楽しいとまたやりたくなっちゃいますよね。
本当に初めての2回ご出演の方なんですよ。
でそうじゃあ3回目もやらない。
すごいですね。じゃあ、そろそろあダミアンさんがねこれカラオケはあるんですよねって言われたんですけど、はい、カラオケあるんですよね。
あります。佐賀で皆さんと一緒に歌ってください。
ぜひぜひ。
ねあの例えばユミちゃんの CD とかそういうのを買おうとかなんかそういう時はどういうふうに言ってたり。
日本で発売されてないのでもし事前に言っていただければブラジルから持って
送らせていただきます、
はい、
どんどんこう本当なんかでも最近はネットで販売とかそういう時代になってきてるから、ね、
じゃあブラジルビューリーが販売窓口
で
やっていただきましょうか。皆さんお願いします。
お願いします。だけどねほらデジタルだからこれで流しちゃうとこれ取っちゃう人もいると思うんですよね、うん、だからねあの歌手の人がみんなこれから本当大変だと思う。
いじめないで皆
さんでも食べていくためにママで会えることが大事なことなんじゃないかなってすごく思うんですよ。CD とかの発売とかって難しいもんね。
そうですね、
でもいい曲で勝負生で会えることが貴重なことです。はい。それじゃあ、今日は最後にユミちゃんから締めていってもらおうかなと思うんですけども、はい、じゃあよろしくお願いいたします。
あの本当に今日はあのたくさんの、ね、人たちに聞いていただいて、はい、その中でもあのチャットで参加していただいた、まあ、ニューヨークのフリーさん、佐賀のダメアンさん、はい、鎌倉のミキさん、ベレンのゾロさん、でエクアドルの星野さん、そして日本から塩脇さん、三杉さん、茨城の桜田さん、他なんかたくさんの方々が、
はいはい、
あの入ってくださったそうで本当にありがとうございました。最後まで、ね、眠い目をこすってなのかわからないけど、はい、本当にありがとうございました。でまだ皆さんね会ったことない人もたくさんいるんでぜひ本当に今の話じゃないですけど生でまた歌をね聞いていただける直接会える機会を楽しみにしておりますの でぜひぜひ近いうちに3回目を出ましてぜひぜひ
本当にもあの最後日にちがもし、ね、
会えば
時間があれば、ね、あの1ヶ月のこの公演の感想などもね、
はい、
じゃあオルゴールを持ってその時には来ます。
その時は生でオルゴールで、はい、
じゃあコンタクト取り合って、
そうですね、
はい、ぜひお願いします。
じゃあまず生で会う前に生歌を聴いていただけるかと思いますので、はい、
でまたあとね、ベレンとかね、エクアドルとか、
はい、
多分ね、星野さんはクリチバで生ゆみちゃんと会えるでしょうし、ね、日本もね、茨城県なんかも出稼ぎの人も多いっていう話なんで、うん、はい、何かそういう桜田さんもそういう出稼ぎの指定とか子供さんを扱う仕事とかね、アジアしてるんで、なんかそういうね、作ったらきっと楽しいですね。フリーさんもニューヨークで頑張ってくださいということで、じゃあ、エンディングいきましょうか。
ちょっと笑ってますけど、もうエンディング流してた？流してた。なんか5分で締めらんないってこう怒られるし、今度5分で終わる術を聞いたんで、我々もバッチリさ。本日はそういうことでありがとうございました。
ありがとうございました。
Chão é tão igual.